このラジオはパーソナリティの岡本が日々感じたことを記録して、今聞いてくださっているあなたの暮らしをちょっとだけ豊かにすることを目指して配信しています。気になった方はぜひ番組のフォローをお願いします。はい、ということで今回も嬉しいことに何件かね、お便りが来ていますので、一つ紹介したいと思います。こちらのお便りはシーズン1の8で僕が紹介していたノーということについてお便りをいただきました。ペンネームインテリじゃないメガネさんです。いつもありがとうございます。こんにちは、インテリじゃないメガネです。8で岡本くんが気になっていた仕事ではっきりとノーということについてコメントさせてもらいます。まずしっかりノーと言えるのは物事をちゃんと考えている証拠だと思います。ノーというともしかすると聞こえが悪いかもしれませんが、ノーなのではなくちゃんと合理的に考えた結果の返答だと思いますよ。自分も働きながらよく思いますが、ノーが言えないかといってイエスでもない、はたまた意見そのものがない人が多い気がしていて、それゆえノーをはっきり言える人が目立つのだと思います。自分もどちらかというと岡本くんに近い考えなので、時々あれ周りと違うという思うことはあります。ですが間違ったことではないし、組織を構成する一人としては大事なことだと思うので、その姿勢はそのままでいいと思います。自分の意見で少しでも気が和らいだら嬉しいです。今後も更新楽しみにしています、というお便りでした。インテリじゃないメガネさん、本当にありがとうございます。はい、シーズン1を聞いてくださった方はわかるかもしれませんが、僕がこう仕事でね、嫌なことは嫌だっていうこと、これって性格悪いですかみたいな内容に対する答えですね。共感してくださる方がいて嬉しいです。まあそれからも僕はあんまりスタンスは変わらずにやっておりますし、こんなまあ強い僕にもこうやって寄り添ってくれるリスナーさんがいるということは本当に幸せなことですね。で、せっかくなのでまあお便りにつながる今日のお話ししていきたいなと思ったんですけど、まあ強く発言することっていうのは大事っていう感覚、強く発言するというか、まあ、意思を持ってちゃんと考えて発言するっていうことは大事っていう話ですけれども、そんな僕でもあやっぱりこれ言わない方が良かったなとか、あこれ言葉間違えたなって発言の後に後悔することっていうのはよくあるんですよね。今日の本題はそんな声をかける時の言葉選びについてお話ししたいと思います。
読めないライフ。
以前こちらも仕事の話だったんですけど、とある職場の方にお声かけをした時に、いや本当間違ったなとすごく反省したことがありました。それはどういうことかというと、お手伝いしましょうかって親切で言うところを、大丈夫ですかっていう言葉で言っちゃったっていうことなんですね。ちょっと詳しくそのシチュエーションを説明させてください。その日は結構夜遅くまで僕は作業していて、周りのみんな結構帰っていて、職場のそのフロアに残っているのが僕と今回その対象になる先輩というか、実は別部署の方で一度も話したことはない方なんですけど、僕が一方的に知っている方が夜遅くまで2人居残りをしていたんですね。で、その相手方というのは他部署のチームリーダーという感じで、実はちょっと有名な方というか、僕が入社する前からその人のことは知っていて、一方的にね、なんかホームページとかにも載っている方だし、リクルートの時のインタビューとかも載ってるような、まあちょっとした有名デザイナーみたいな感じの方だったんですよ。ただ仕事の内容的に接点はないし、まあ今後も一緒に話すとか仲良くなるみたいなビジョンはないんですけど、まあ何かの接点でね、顔見知りになれたらいいななんていうふうには僕は以前から思っていた方がいましてね。で、その方が本当夜遅くまで一人で なんか作業をしてたんですよね。で、内容はまあそんな詳しくは言えないですけど、その方が多分ね、なんかデザインみたいなことをやっていて、紙に印刷するような多分仕事だったんですよ。アウトプットの内容をやってたと思うんですね。で、それを多分プリンターで印刷して、実際にそのデザインが使われるような大きさで印刷をして壁に貼って、そのデザインに間違いがないかとか視認性がいいかみたいなことをモックアップで確認するみたいな作業をしてたんです。で、その貼る掲示するポスターというか、まあ、ポスターではないけど、まあ、ポスターと言いましょう。ポスターがですね、まあ、割と大きめの形で A3 とかにも収まんない横長のものだったんですよ。で、それをその先輩が壁に貼る作業をしてたんですね。で、なかなか大きいものなので、一人でこう壁に貼るのがこうペラッて剥がれてきてしまいそうになってたりだとか、なんか大変そうだったんですよ。で、僕も自分の作業があったので、途中まではなかなかそちらにね気を向けることはできなかったんですけど、僕が先に自分の仕事を終えて帰る身支度をしていた時に、まあまだ終電も時間があったので、あ、これはあの方に声をかけるチャンスかなと思って、その貼る作業を手伝ってあげたいなっていうふうに思ったんです。だからなんかこちらとしてはちょっと緊張しながら、初めての人にいきなり声かけられるのも向こうもびっくりするかなと思って、変にこうタイミングを伺いながら、僕が帰るタイミングにちょっとすれ違うような、なんかちょっとこっちがね様子を伺うような時間があったんですけど、で、いざ僕がすべて身支度を終えて帰ろうとした時に、その人の近くを通り過ぎた際にですね、声をかけてみたんですけど、その言葉が大丈夫ですかって声をかけちゃったんですよ。それが僕もう間違ったなと思っていて、なぜかというと、大丈夫ですかに対する答えって、あ、大丈夫ですしかなくないですか。実際にその時も、あ、大丈夫ですって言われて、僕も、あ、大丈夫ですよね、あー、すいませんみたいな感じで、結局何も手助けすることのないまま僕はそのまま帰っちゃったんですよ。それをすごく深く反省していて、こちらがどんなに善意で声をかけたとしても、その言葉の内容によって結果が全然違ったなと思っていて、僕があの時に多分大丈夫ですかじゃなくて、春作業ちょっと手伝いましょうかとかいう言葉で声をかけられていたら、きっとあの方も、あ、じゃあお願いしますって頼みやすかったと思うし、大丈夫ですかっていう言葉ってものすごく相手に負担をかけてしまうような言葉なのかもしれないっていうふうにその時に思ったんですよね。向こうも、まあ、とっさのことで判断力がそんなにないし、まあ、お互い深夜だし疲れてるし、大丈夫ですかって声をかけられたら反射的に大丈夫ですって言うしかないじゃないですか。だから本当に困ってる方お前に大丈夫ですかなんていう言葉はかけちゃいけないと思うんですよね。いや、僕これ本当に些細な一瞬の出来事でしたけど、その帰り道すごく反省して、なんか印象悪かったかなとかいろいろ考え込んでしまったんですよね。皆さんはこういう経験ありますでしょうか。僕はこの経験から学んだことは、困っている方とか助けてあげたい方に対して絶対に大丈夫ですかと言わない、むしろそういう時には具体的にこうこうこういうことで手伝いましょうかとか、むしろ向こうが断れないくらいに、あ、ちょっとそっち持ちますよとか、それくらいなんだろうな、向こうがはいお願いしますしか言いようのないような、そういう言葉をかけた方があの場においては正解だったなっていうふうにすごく学びました。本当にちょっとしたことなんですけど、そういう場面で瞬時に出てきてしまう言葉って、普段から気にしていないと正しい言葉って出てこないし、普段からこういうことを意識して次にああいう機会があった際にはちゃんと正しい言葉を選べる人間になりたいなっていうふうに僕は思いました。なんかこういう些細な一つ一つの選択が 普段の自分の性格とかキャラクターを作っていくし、そんなに気にしなくてもいいようなことだって済ませずに、やっぱり普段から意識していくことで、なんか実は人生にすごく大きな影響を与えるような、そんなシーンなんじゃないかなっていうふうに思ったので、今日は皆さんに共有させていただきました。皆さんもこんな経験ありますか？もしあったら教えてください。はい、ということで今日はクイックな感じでね、僕のちょっとした後悔を皆さんに紹介しました。こういうことってね、他にもいろいろあると思うんですけど、意識してないと気づかないことだったりもするので、この失敗を踏まえてもっともっと僕はなんか人間として成長していきたいなっていうふうに思ってます。で、この読めないライフだからこそこういうことって音声で残せていけるし、今後ともね、こういった視点を持ってこのポッドキャストをやっているっていうことの意味だと思うので、こういった失敗をコンテンツにできるというか、気にかけられるっていうのは番組を持ってる僕だからこそかもしれないので、こういう失敗はどんどん皆さんに共有していきたいなと思います。そして今週の放送を聞いて何か感じたことあった方は、ぜひお便りをお待ちしております。感想だけではなく、話してほしいトークテーマだったりだとか、お悩み相談だとか、そういうこともぜひぜひ取り上げさせていただきたいので、お便りを送っていただく際には概要欄にあります Google フォームの URL からどうぞよろしくお願いします。また Twitter も個人でやっております。そちら、ハッシュタグ読めないライフ、読めないひらがな、ライフはカタカナでツイートしていただけると、すべて反応していきたいなと思っておりますので、番組を盛り上げていただけると嬉しいです。読めないライフは毎週金曜日の夕方に配信しております。最近こう気温も暖かくなってきて、春ガチ勢の岡本からしたら最高なんですけど、もうこれ以上暖かくなるなと思ってね、冬も嫌いだったんですけど、夏も暑すぎて僕は本当嫌いなので一生春でいたらいいな、なんていう風に思いながら、そしてうちのね、植物ちゃんたちもだんだんこう成長を始めまして、今隣にいるモンステラがね、もう毎日のように大きくなっていくんですよね。こんな成長も楽しみながら、まあ、時間の経過を意識して生活していきたいなと。シーズン2が終わる頃にはきっと夏が来てるのかな、そういう時期ですよね。6月7月ぐらいだから、まだまだちょっと話ができていないトークテーマも残しておりますので、ぜひ来週も聞いてくれると嬉しいです。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。本日のお供は読めないライフの岡本でした。来週もお聞きください。